さてこの時間は奈良県内の交通安全情報や交通安全のアドバイスをお伝えするナポくんナピちゃんの交通安全情報をお送りします。今日も警察官の皆さんと一緒にお伝えします。奈良県警察本部の松田さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。奈良県警察本部の松田です。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、さて今日もゲストポリスが来てくれていますよ。今日のゲストポリスはどうぞ。
はい、橿原警察署交通課からやってまいりました戸川です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。橿原警察署から来ていただいたということですが、橿原市の他に飛鳥村や高取町も橿原警察署の管轄でしたよね。
おっしゃる通りです。橿原市と飛鳥村、そして高取町が管轄になります。それぞれに歴史を感じるパワースポットがいっぱいで、日々癒されながら勤務させていただいています。
綺麗な風景ですよね。私も大好きでございます。それでは今日のトピックス一つ目から始めましょうか。松田さん、よろしくお願いします。
はい、それでは奈良県内の交通事故発生状況をお知らせします。2月27日火曜日現在で、奈良県内では人身事故が354件発生しています。でその中でも、重傷者の方が62名ね、たくさんの方が重傷となっておられます。で皆さん先日もニュースでご覧になったと思うんですけれども、交通死亡事故も発生しております。今年に入って、3名の方が交通事故でお亡くなりになられています。車やバイクの運転中はもちろんですが、自転車の運転や歩行中も十分お気をつけください。
わかりました。皆様もくれぐれもお気をつけください。さあ2つ目のトピックスです。今日はゲストポリスからどんなお話をしていただけるんでしょうか。戸川さん、よろしくお願いします。
はい、まずは冬の交通事故防止についてお話ししたいと思いますが、中尾さん、最近暖かい日と寒い日が繰り返しやってきて、だんだんと春が近づいているのを感じますね。
そうですね、春みたいに暖かい日もあればまだまだ朝晩冷えますよね。
そうなんです、春が近づいていると言ってもまだ気が抜けません。朝晩の冷え込みがきつい時には路面が凍結しているようなことがあるかもしれませんし、雪が積もるような可能性もある時期なんです
ね。え、寒い日もありますもんね。
油断してはいけませんよね。
はい、雪や凍結があるかもしれないということを忘れず、寒い日には車を運転するような寒い日に車を運転するような場合は、はい、天気予報を確認したり、必要ならタイヤチェーンなどの装備を準備してくださいね。で特に山間部で車を運転するような予定があれば十分に注意してください。
そうですね、何事も準備が大切ですね。
路面の凍結などが予想される寒い日には道路の状態をよく見ながら慎重に運転してくださいね。で特に交差点、急カーブの手前、トンネルの出口、橋の上、日陰などの路面が凍結したアイスバーンができやすい箇所には気をつけてください。
はい、車間距離を十分に取ることも大切ですよね。
そうですね、
はい、
凍結していそうな道では、普段よりも車間距離を多めに取って、うん、余裕を持って早めの減速をすることが大切ですね。急なブレーキになればスリップしてしまう可能性が高くなりますし、自分は止まれても後ろの車がスリップして追突事故が起きてしまうなんてこともありますからね。
はい、急ブレーキの他にも急っていう急のつく運転は避けることが大切ですよね。
はい、凍結した路面では通常の路面と違ってタイヤのグリップ力が落ちていますから、急ハンドルはスピン、急ブレーキはスリップ、はい、急加速はホイールスピンの原因となってしまいます。ところで中尾さん、ブラックアイスバーンって聞かれたことありますか？
ブラックアイスバーンですか？ブラックなんとかって感じのお菓子みたいですね。聞いたことないですね。アイスバーンみたいに凍った道のことかなって想像できるんですが、一体何でしょうか？
ブラックアイスバーンというのは一見するとただ濡れているだけの路面のように黒く見えるのに、実は表面が凍っているという状態の路面のことなんです。
はい、
雪が溶けたり雨が降ったりして路面が濡れている状態で冷え込みが強くなった時に起こりやすいようです。
よく聞くアイスバーンとは違うんでしょうか？
明らかに凍っていることが見てわかるようなアイスバーンではなく、ただ濡れているだけの道路と見分けがつかない、つきにくいということが危険なポイントです。濡れているだけと勘違いしてスピードも落とさず注意しないで走っていると、 ハンドルを切ったりブレーキをかけたときスリップしてしまいます、
はい、凍結しているかもなんて疑わなければみんな油断しますもんね。
ブラックアイスバーンの路面の場合、急ブレーキをかけたときに車が停止するまでの距離が完全に凍結したアイスバーンよりは短くなるという実験データもあるようですが、
はい、
それでもただ濡れているだけの路面と比べると停止するまでの距離が長くなってしまいます。さてここで問題です。ただ濡れているだけの路面と比べてブラックアイスバーンでは一体どれぐらい停止距離が伸びてしまうと思いますか？
どれくらいでしょう。少しでも凍ってたら滑りますもんね。3倍くらいでしょうか？
いえいえ、そんなもんじゃないんです。停止するまでの距離が6倍ぐらい伸びてしまうという実験データがあるんですよ。
6倍ですか？それは危ないですね。まあ、凍結に気づかずにスピードを出してしまっていたらと考えるとゾッとしますね。
はい、スピードが速ければ速いほど停止距離はどんどん長くなりますから、スピードを出していると止まりきれずに他の車にぶつかったり、カーブを曲がれずにどこかにぶつかったりする危険性が高くなってしまいます。
夜は特に凍結しているか濡れているだけなのか見分けがつきにくいですから、夜間明け方に車を運転される際は十分注意してほしいです。もしも走行中に路面が凍結していることに気づいたときにはタイヤのグリップ力がほとんど失われていますから、急のつくような運転はせず、できるだけハンドルは切らずに徐々に減速しながらわずかなグリップ力を残したままで凍結箇所を通り過ぎるようにしてください。
そんな状況になってしまったらヒヤヒヤしますね。
私自身運転免許を取って間もない頃に凍結したような路面で焦ったことを思い出します。真冬の夜に山間部の道路を走っていたところ、道路が濡れて黒くなった場所を通りかかったんですが、当時父親から夜に凍結した道を走ったらキラキラと光るんや、こんな時はそーっと走らなあかんと言われてましたから、そのことを思い出したんです。スピードを落として注意深く走っていたところ、少しキラキラと光る場所がありましたので、さらにスピードを落としながらそーっと車を走らせたんです。父のアドバイスのおかげでスリップすることはなく無事に危険な場所を通り抜けられたんですが、山間部の道路では日当たりの悪い場所もあり、ずっと路面は乾いていたのにカーブを曲がったら突然道が凍結していたなんてこともあるんです、ですので夜間の山間部の道路は特に注意してくださいね。
なるほど、そんなこともあるんですね。
それといくら自分の運転技術に自信があっても、性能の良い車に乗っておられということであっても、自分の運転や ABS、4WD といった車の性能を過信しないでください、どんなに高性能な車に乗っていてもスリップすれば車はすぐには止まりません。慎重な運転を心がけてください。
はい、わかりました。春は近づいていますが、もうしばらく夜や明け方の冷え込みがきつい日が来るかもしれませんから、油断しないで慎重な運転を心がけましょう。
そうですね。寒い時期ももう少しです。暖かい春がやってくるまでは、冬の安全対策を忘れないでくださいね。
ここまでは冬の話でしたが、ここからは先は春のお話をもう少しだけしてもよろしいでしょうか。
はい、春のお話ですか。どうぞお聞かせください。
もうしばらくすればすっかり暖かくなって春が来ますね。桜も咲きますし、暖かくなればお出かけの機会も増えるのではないでしょうか。
そうですね、外出の機会多くなりますよね。
家族でそれぞれの自転車に乗って近くの公園までお花見に行くなんてこともあるかもしれません。自転車といえば
中尾さん、わかりますよね。
はい、ヘルメットですね。
さすがヘルメットですよね。中尾さん、すぐに答えていただいてありがとうございます。去年の4月から、すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となっていることはご存知ですよね。でもね、着用率を見てみると、まだまだ着用率は低いんです。
そうなんですね。去年はヘルメットが必要になったと大きく話題になり、実際にヘルメットをかぶって自転車に乗っておられる様子をよく見かけるようになったんですけどね。
奈良県警察ではいろいろな機会を通じてヘルメットの着用を呼びかけているんですけれども、残念ながらヘルメットの着用率は全国的にも低い状態なんですよ。
暖かい春になれば自転車に乗られる機会も増えるかもしれませんので、今日もヘルメットの重要性をお話しします。
ヘルメットをかぶっているといないとでは大きな違いがありそうですね。
自転車乗車中の交通事故でお亡くなりになられた方は約6割が頭部に致命傷を負ったというデータがあります。
そうなんですね。
私自身も交通事故の捜査に携わった経験がありますが、取り扱った交通事故を思い出してみれば、自転車乗車中はとてもバランスを崩しやすいものだという特徴が思い浮かびます。
私も思います。
ちょっとした段差で不安定になったり、溝蓋の上でスリップしたりして単独転倒事故を起こしたり、軽く車と接触しただけなのに道路へ倒れてしまったという交通事故をたくさん取り扱いました。
そうですね、そういう事故多いですもんね。
はい。そして道路へ倒れた時に頭を路面に強く打ちつけた結果、重傷の交通事故となってしまったり、最悪の場合お亡くなりになってしまわれたりという事故もあったんです。こんな交通事故の捜査に携わった時、もしもヘルメットをかぶっておられれば手足の打撲や擦り傷程度の軽傷で済んだ可能性があったという場合が多くあります。こんな時には改めてヘルメットは本当に命を守ってくれる大切なものだと感じます。ですので今日ラジオを聞いていただいている皆様には、はい、ぜひ率先してヘルメットをかぶってほしいと思います。
本当にね、
ヘルメットをかぶって自転車に乗る人がどんどん増えて、ヘルメットが当たり前という風潮になれば、大怪我をするような自転車事故を減らすことができると思います。
やっぱりヘルメットをかぶることは大切ですね。
そうですね。すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化になってもうすぐ1年となります。皆さん自分自身がヘルメットをかぶる習慣を身につけていただいて、周りの大切な人にも命を守るヘルメットの着用をどんどん進めてください。
自転車乗車中のヘルメットの着用よろしくお願いします。
はい、
はい、松田さんと川さんありがとうございました。さあそろそろ終了のお時間が近づいてきているということなんですけれども、はい、奈良県警察の方ではね、SNS とかでも情報の発信してい、らっしゃるということなんですね。
は
い、
私もね、奈良県警察の公式 YouTube チャンネルでも出てますのでね、ぜひ皆さんいろんな情報を知るために、YouTube、Twitter とかもしてますので、ぜひご覧になってください。
はい、XQTwitter ですね。
はい。
はい、今本当に手軽にそういった情報がね、
そうですね、
手に入る時代になってきていますから。
はい。
はい。はい、私なんかでもそのね、はい、ヒヤリハットの動画なんかもよく見て、はい、それを見てこうね、気を引き締めて、
そうですね、
今日も一日安全運転務めようというふうに心がけている。
はいはい、なかなかね、奈良県警察のホームページって皆さんご覧になったことないと思うんですけれども、
はい、
一度奈良県警察っていうホームページ見てもらったら、いろんな情報が入ってますので、
はい、
ぜひご覧になってください。
はい、ぜひ皆さんもよろしくお願いいたします。はい、さてそれでは次回のゲストポリスのお話よろしくお願いいたします。
は
い、
次回はお楽しみに
ということですので、はい、次回その時までお楽しみにということでございますね。
はい、
はい、わかりました。はい、さあそれではですね、皆さんこの後も引き続き安全運転に努めていただいて、大和市走行をお楽しみいただけたらと思いますの で、
そうです、ね、
よろしくお願いいたします。はい、ではそれではここでいつもの参りましょうか。
はい、
今日も明日も
交通安全
よろしくね。松田さん、戸川さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。さよなら。
さよなら。